さてイエス様が自分の地元の町ナザレというところで神様の救いの約束が今日まさにご自身イエス・キリストを通して実現されるということを宣言されました。で、その後に起こったのが今日のお話なわけですね。それを聞いた地元の人々は最初はイエス様を褒めたんです。どうして褒めたんですか？自分たちが救われるということを聞いたので大変喜びました。しかし喜んだのもつかの間、今度は疑ったりケチをつけたりしてとうとうイエス様を殺そうとまでしたわけですね。なぜこんなことになったんでしょうか。それはイエス様に対して気に入らなかったからなんですね。気に入らないという言葉がどこから出てきたかと言いますと、これは24節にあります。24節で歓迎されませんという言葉がありますね。イエス様が言った言葉ですね。預言者は誰でも自分の教理では歓迎されないと言いましたけれども、ここにあるこの歓迎されないとか歓迎されるというこの言葉が、これ受け入れられる、あれ喜ばしいとか好ましいという、まあ、こういう意味の言葉でありますけれども、ある説教者は俗に言うならばこれは気に入るとか気に入らないという言葉だと言いましたけれども、まあそういう言葉の方が分かりやすいなと私も思いますので今日は使わせていただきました。何が気に入らないか。ヨセフの息子っていうのは気に入らない。自分たちが昔から知っているはずのイエス、急に自分の知らない姿を見せ始めたことが気に入らない。またイエス様が地元のナザレではなくて近くの町のカペナウムというところで人を癒したり奇跡を行っていることがどうも気に入らない。救いがイエス様によって来るということが気に入らない。神様がご決意を持って定めたこの救いの方法が気に入らないと言ってるわけなんですね。助けてくれと言うから来てみたら、今度はその助ける方法が気に入らないと言って拒否をする。まあ随分身勝手なもんですよね。身勝手です。で、これが罪でなければ一体何なのでしょうか。相当罪深いことをしているわけなんですよね。2000年前の人の話だけではありませんよ。3500年前にロトという人がおりました。これも聖書に出てくる話ですけどもね、ロトという人がいました。このロトという人は滅びの町に住んでおりました。滅びの町で、神様はこのロトを助けようとしてこう言いました。あの山に逃げなさいと、あの山に逃げなさいとこういうふうに命令しました。ところがロトは神様が決めたその方法が気に入らない。自分が気に入ったあちらの町に逃げたいとこういうわけです。自分が助かることは嬉しいんだけれども、そのために神様の言葉に従わなくちゃいけないということが気に入らない。実はわがままなことをしているわけですね。わがままです。それは昔の人の話だけじゃありませんよ。私たちもそうではありませんか。自分が幸せになることは気に入るけども神様なんかいらないよ。これはわがままなんですね。自己中心。これは聖書が言っているのは、あなた方もどうですかと、こう私たちに問われているんではないかなと思うわけです。人間というものはいろんな判断基準を持っておりますよね。判断基準を持っておりますよね。例えばこれは正しいからこれこれをする、これは間違ってるからこういうことはしない。まあこの聖者っていうのがありますね。正しい間違ってる、聖者の判断基準とか、あるいは良い悪いという、 こう善悪の判断基準というものを人は持っておりますね。で、そしてそういうものの道理に照らしてみて判断することは望ましいというふうに、まあ人間は普通思ってるわけです。社会もそういうふうに成り立っているわけです。そう思ってはいるけれども、実際にしていることは自分が気に入るとか気に入らないという、そういうその感情で物事を決めていることが実は多いのではありませんか。あ、気に入らないから認めないよ。あ、気に入らないから無視するよ。あ、気に入らない。あ、気に入らない。こんなことを年中繰り返しているんではないでしょうか。 まあ、気に入るとか気に入らないという言葉は本当に随分と自分勝手なものの言い方でありますよね。こういう話をよく聞きます。最近の若い人はわがままで、気に入らないことがあるとすぐ腹を立てる、まあ、こういう言い方をなされますけども、何のことはありません。大昔から人間は繰り返しているわけです。何も変わってはおりません。変わってはいないけれども、強いて言うならば、気に入らないということを簡単に口にする懲り性のない人が最近増えているのかなと、私の感じ方でありますけども、そう思います。気に入らないからどうのこうのという言い方はね、今私が話していながらでも自分でこう嫌な思いをするんですけども、気に入らないからどうのこうのという言葉は、これ聞いてる方までが非常にこう不愉快な気持ちになりますよね。ですから普通の人は思っていてもこう我慢して言わないわけです。言いませんよね、普通は。口には出さないけれども、心の中には思っていることだっていっぱいあるわけです。言わないけども気に入らないということが思っていることはある。あの人は気に入らないよとこう口にすれば、その相手の人を傷つけます。でも口にしないで自分の心の中に溜めていれば、今度は自分がストレスを抱えます。言う言わないにかかわらず、気に入らないというこのちっぽけな感情でありますけれども、この些細な感情が人をいじめたり、自分を傷つけたり、人を傷つけたり、ついには人を殺そうとするまでエスカレートするということは、実は誰にでもあるんですよという、そういう警告がここにはあるんではないかなと私は思いました。最近この家庭崩壊というか家庭破壊という言葉が言われてましてね、夫婦関係が破壊されるとか、親子関係が破壊されるとかね、職場や地域や教会でもそうですよ、人間関係が破壊するということがありますね。まあ、ありますねっていうか、ないに越したことはありませんけどもね、まあ、そういう人間関係を破壊するのは最初からそうしようと思ったわけではありません。最初は気に入らないというこのわずかな感情から始まったのではありませんか。ああ、うちの奥さん気に入らないよ、うちの旦那気に入らないわと、うちの息子は気に入らない、親は気に入らない、あの人気に入らない、この人気に入らない、口にするかしないかかかわらずそう思っていることから、結果的には破壊に結びつく。気に入らないという思いが人を傷つけるのではありませんか。そしてそういう気に入らないという思いが、実はイエス様を傷つけている。イエス様をやがて十字架で殺したことにつながっているのではありませんか。そういうわけで、この気に入らないという思いは、これ大変破壊的なんですね。暴力的な感情です。破壊的です。相当罪深いものだなと思うわけです。どうですか皆さん、今まで一度も気に入らないと思ったことがないという人はおそらくいないと思います。こう私がね、ここから述べているこの私でさえ、どれだけ気に入らないと思ったことがあったかと、こういうふうに振り返っておりますけども、今日の話を聞いてね、あの人いつも気に入らないと言ってるじゃなくて、まあそういうこともあるかもしれませんが、自分にもそういう破壊的な感情が実は隠れ潜んでいるのだということに今日は気づかされて、それを神様によって許していただきましょう。そして今度はこの破壊的な感情に振り回されないように、どうしたらよいかというならば、自分の感情の上に神様の支配というものを認める。神様の力、神様の支配によってそれに振り回されないし、コントロールされるというか、自分のこのわがままな思いを支配するという、そこから解放されるようにしていきたいと思います。イエス様はどういう方なのかね、ちょっと今日はそこにも見てみたいと思うんですけれども、イエス様の話をする前にね、人間の一般論を言いますと、人間というのはこの相手から拒絶されることを恐れて、まっすぐに語らないということが時々ありますね。人から気に入られるために言葉をこうまっすぐ語らないということがままあるわけですね。 特に大事な忠告というものが得てして耳が痛いことですから、まあこういうことを言ったら腹を立てられる、あるいは何かこう気に入られないと言って拒絶されるんじゃないかと、まあそういうことを恐れて肝心なところを曲げてしまうということが人間にはあります。しかしイエス様はそういう方ではありませんでした。イエス様はどういう方ですか？イエス様はね、まっすぐ語られた方なんですね。まっすぐ、しかもまっすぐにご自分の道を歩まれました。その結果どうなりましたか？今日のところでは、殺される寸前まで行きましたけれども、このあとやがてついにはこの十字架というところで殺されてしまうわけなんですね。そのことをイエス様は知らなかったわけではありません。むしろ知っておりました。ご自分の道を貫く、ご自分の道というか神様が定めたこの救いの道を自分が進むならば、必ずや自分は十字架で殺されてしまうだろうということを知っておりました。イエスが気に入らないよ、イエスが気に入らないよというね、たくさんの人々の声がここに結集して、十字架につけよう、十字架につけようということを人間はしたわけですよね。そういうことをイエス様は分かっておりました。分かっておりましたけれども、そのことを曲げずに忠実に進まれたんですね。で、ここに私たちの救いの根拠があるんですね。もし仮にイエス様が人間のご機嫌取りをしてね、ご自分の使命を曲げていたならどういうことになったでしょうか。私たちに救いはなかったんですよね。しかしイエス様が、神様のご決意をもって定められたそのご自分の道を貫かれたので、私たちの救いというものが今ここにあるわけなんですね。ですからイエス様を信じる人にはどんな問題があっても勇気と希望が湧いてくるんですね。私たちの決心ではなくて、イエス様が貫かれたところに私たちの希望と勇気があるということなんですね。そしてイエス様がこの神様の道をまっすぐに貫かれたということは、では私たちがこれからどういうことをしていけばよいかというこのお手本をも示しているわけなんですね。それはそういう自分の感情として気に入らないということがあっても、まあ人間ですからね、気に入らないということはやっぱりありますよ。ありますけれどもね、気に入らないということがあっても、まず謙虚になって神様の定めた通りにやってみる。ああそうだ、自分の感情としてはこれ気に入らないけれども、神様が言うならば従いましょう。そういうふうにしてみる。これが私にとってこれからの歩み方になるわけです。その手本をイエス様が教えてくださいました。自分が一番ではなくて神様を一番とするということになるわけですね。まあ人間というのはとにかく自分が一番になりたいわけですね。言う言わないに関わらず、自分が一番なもんだから相手が気に入らないということが起こる。でそうじゃなくて、自分の上に神様を一番とすると気に入らないということが変化するわけですね。でこのようにして、そうだ、まず神様の言う通りにやってみましょうというふうにする人は必ず実を結ぶことになります。良い結果を生むことになります。ここでイエス様が、お話をしている中に、シドンのサレプタのヤモメ女とか、シリア人ナーマンという人が出てきますけれども、この二人とも実を結んだ人々なんですね。このシドンのサレプタのヤモメ女というのは、大飢饉の今にも自分と息子が、ね、死にそうな時にエリアという人が来て、神の使いエリアが来て、まず自分に水とパンをくれと言ったら、自分たちも今から死のうとしているところなのにそのままあげられませんって、ね、まあ、気に入らなかったわけです、エリアが言うことをね。でもエリアがこう説得したら、そうですかと、じゃあ信じてあげますと言ったら、どうなったかというと、そのね、ヤモメ女の油の粒は枯れなかったということがあるんですね。つまり死ななかったわけです。シリア人ナーマンという人もね、こう全身ひどい病気になりました。でどうしたかというと、 エリシャという神の、ね、預言者がおりまして、あそこの川に行って7回水をね、7回身を沈めるときれいになるよと言った。そしたらナーマンは気に入らないわけですよ。こんな川なんて自分のところにいっぱいきれいな川ありますよと、なんでこんなちっぽけな汚い川に来て身を沈めなきゃいけないんですかと言って、周りの人々がね、まあまあ神様言う通りやってごらんなさいよ、ここまで来たんですからと言って、まあしょうがないねつって入ったら、なんとその通り病気が癒されたという話があるわけですよ。この二人が言ってることはね、最初は神のやり方が気に入らないわけですよ。神様のやり方気に入らない、気に入らないけれども、しぶしぶ神様に従ったんです。そしたら本当に救われたんですね。これ人間の堅くな人間であるけれども、じゃあどうしたらよいかというこの道しるべを教えてるわけです。まあ私の目にはこれは気に入らないように思うんだけれども、まあ神様が言うならばその通りやってみましょうということは本当に変わるんですよね。経験を積んでくると、しぶしぶではなくて素直に神様に従いたい、従おうとこう変えられてくるわけですね。まあ人間ですからね、神様のやり方が気に入らないということが実際あると思うんですよ。神様のやり方に納得いかないということもたくさんあると思うんです。自分の考えの方が神様よりも優れていると思うことだってあるでしょう。神様の救いの方が気に入らないと感じることもあるでしょう。しかしね、皆さん、そこで拒否してしまっては何も起こりません。実を結ぶことは決してできません。ですからね、皆さんに今日お勧めしますけども、一時の感情に振り回されないでね、まず神様に従いましょう。そうすれば必ず救われます。そして後になってね、やっぱり神様は信じてよかったなと思えるようになります。神様にこそ真実があります。神様にこそ救いがあります。イエス様は命をかけてそのことを私たちに教えてくださったんですよね。ですから神様を信頼しましょう。そしてこの神様の道をまっすぐに歩みましょう。あなたの心には気に入らないという思いがあるかもしれませんが、神様に従おうと決心するときにその感情を上手にコントロールすることができるようになります。信じて歩みましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のメッセージを感謝いたします。本当に私たちはわがままで自己中心で自分勝手で、何事に対しても自分の思い通りいかないと気に入らないとか、自分の思い通りいかない人に対して気に入らないと思うことがいっぱいあって、そういうことに自分も他人も振り回されているような本当に愚かな私たちありますけれども、今日本当にイエス様が教えてくださった通りに、そういった気に入らないという思いではなく、本当に神様に従うときに本当に良い実を結ぶことができると教えてくださって感謝いたします。私たちの気に入らないという思いを本当にイエス様が受け止めて死なれたことを今日は思い、またそのことによって私たちの救いがあるということも感謝いたします。どうぞ神様、どうぞあなたに信頼する私たちが自分の感情に振り回されるなく、素直にあなたに従えるように助けてください。私たちがいつもあなたの言葉とあなた自身に従えるようにとお願いいたします。信じてイエス様の名前によって祈ります。アーメン。